明のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日は Facebook ライブ配信なしね。
ですね、はい。お
なんでまた
実験中です。
実験中。
はい、はい、こうなんていうんですかね、ま、言っても1時半っていう皆様がお仕事されているお忙しい時間帯じゃないですか。おう、うん、だもんで、まあまあその時間に放送せずに、後で放送したらいいかな、流したらいいかなみたいなところで、
あ、はい、後で、
うん、ライブ配信をせずに、
ライブじゃなくて、うんうん、録画ですね。
そうですね、はいはいはい、録画をしながら。
録画してない。
録画もしてないんですけど今日。はい。
音だけ。
音だけ。まあ、基本的には、このポッドキャスト音で楽しんでいただくラジオ番組になってるんで、
あ、
そうですそうです。はい。ですので、
いやちょっと僕難聴で。
難聴。あれ。年に何回かある。
何遍もある。そうそう、
耳鼻科行って鼻からなんかスプレーでプシュッていう、
あ、
なんかありませんでしたっけ。
あるね、耳
鼻科行ってて、あれやると一気に聞こえる。
聞きますね。はい、
もうこれはね、子供の時にアユを追いかけて潜りすぎたんですよ。
ああ、
毎年中耳炎になって
はいはいはい、はい、
もうね、もう恒例だったんですよ。夏休みが終わる頃に、うん、大体もう耳がね、もうゴシャンゴシャンゴシャンってなって、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いって夜ね、痛い痛いって騒ぎ出して、で一番最寄りの耳鼻科まで車で1時間半かかりますから、ちょっと早めに出るといかんでしょ。
それが今も残っとるんですか。
残っとるとか、あの時毎年そうやって中耳炎になって、
はい、
耳をまあ痛めてしまってたから、なんかこう鼓膜の奥側にちょっと普通はみんなあんぼがこう空洞があって、うん、でここの鼓膜がこう揺れることで音を感知してんねんけど、
はいはいはい、
俺の場合はちょっと風邪ひいたりとか、
はい、
咳したり鼻をちょっと強く噛んだりとかすると、なんかこの鼓膜がこの奥側のところへぺちゃんってひっついてくる。
ああ、
ひっついてくところへ輪かけて間へ水たまんねん。
へえ、潜水婦さんがようなる病気ってと同じですよね。
なんかね、
今度もう毎年なんかそんな感じで。
で風邪ひいたりすると、その半月後ぐらいに、
はい、
もう必ず耳鼻科行かんと、これでその空気シャーって抜かんと、
はいはいはいはいはい、はい、
こう聞こえへんなってだんだん。
こもったみたいになってくるんですよ。
そうなんです、はいはいはい。なんで普通のなんか100までボリュームのメモリがある、
はい、
テレビで僕大体25が基本なんですよ。
はい、
今大体38ぐらいにし
いつもの半分ぐらいしか聞こえてないじゃないですか。
そうそうそう。あ、35から38ぐらいにせんとね、聞こえへんのですよ。
あらららら。
もうビリーさんの聞くのを商売にしてる人からとったら致命傷ですね。ビリーさんビリーさんって言ったら、なんやビリーさん聞く話しとんのに何も聞いてくれへんやみたいな感じで。
だからもう、うん、人と話す時 もういちいち断って、ちょっと今耳遠いんです
わ、はいはい、
それであの年寄りのじいちゃんに話するみたいになるべく地高でなるべく大きい声で頼ますよみたいな。
確かにありますね。
だから
はい、
えとか、はなんてとかね、やたら言うてまうねん、なんて言うて。
それがね、こう車に乗っとると、うん、結構僕も気使って、文明さんっていうか、まあ、社長ほにゃららほにゃららほにゃららですよねっていうのを、
うん、
なんかこう意見なり提案なり相談なり連絡なりをするじゃないですか、
うん、
それをこう今は休憩中やから聞いていないのか、興味がないから聞いていないのか、本当に聞こえていないのかっていうような感じでこう、うん、この反応はどれなんだろうって思いながら。そうそうそうそう、
あ、
結構だから運転中にこう僕が運転席、中村後部座席ってなってくると、 あのちょっときつかったりします。どれなんだパターンとしては。
それいいトレーニングになるんやって。
いいトレーニングになる。
そういうことを考えながら相手の表情を見てると、
はい、
他の人の表情から何かを読み取る確率が上がってくる。
はい、あ鍛えてくれてるんですね社長。全部聞こえてるけどじゃあ鍛えてくれてるということで。そうそうそうそう。そうそうそう。
まあほんま不条理です。はい
どっちの耳で両方とも
両方とも
両方とも何、うん、
でも左の方がちょっとひどいんかな、うん、そうやって、
はい、
これだから2回ピシューって空気抜いてもうてあれもねこんなこうシューってこう鉄のこの管をみたいなやつ入れてて、はいはい、シューって横向けてあれでピシューってやるんやけど、
うん、
これ下手なね耳鼻科の先生やともうあっちこっちにチュンチュンチュンチュンぶつかってねほいで鼻の奥の方のあの粘膜チュンチュンは痛いんですよ
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い喋られへんしもう涙ポロポロ出てくるんですよあの粘膜チュンチュンはほんまに僕は最近気に入って行ってる大野さんっていう耳鼻科さんはね、
はい、
先生めっちゃうまいんですよそれがで最初ちょっと鼻の奥の掃除するときは中村さんちょっと私のこの後ろにオレンジのカバンあるやろあれをちょっと見てくれるってそうそうそのままずっと見といてって言いながらやるとシュッと入ったり
へ
今度は僕の右膝を見てって言ってちょっと下向いて右膝見てる間にシュッと入る
は
でどこもチュンチュンしないんですよ
しな
めっちゃうまいんですよやるでいちいち先生うまいなって一応これ仕事でやってますから言うていやさあけどうまいわ言うてね
なるほどな
そうやって言うとあの先生、はい、なんかおもろいぐらいにそこから雑談がやたら始まるんよ、うん、先生、はい、結構患者さん混んでますし言うて途中で僕の方が気ぃつこてね
そんなんけどこう何遍も違うお医者さん行っとるから分かるんですよね
そうそうそ そうだから旅先で
もうそうですよね
旅先で俺結構耳鼻科行っとるから、
うんうん、
いやもうなんかもういいかもうちょっと空気通そうとか思ってだからいろんなところで耳鼻科に飛び込みで行ってんね
ん
そうやからもう下手にいっぱい出会ってきてんのよチュンチュンに
今ね僕その虫歯があって歯医者通っとんすけど、うん今の行ってる歯医者、まあ、それこそもあのファームの前にある右京さん行っとるんですよ右京さんの治療がいいのか悪いのか上手なのか下手なのかってこの前口開けながら一人で考えとったんですけど、うん、さっぱり分からへんですからね、うん、
歯医者さんもね
僕歯医者さんはあの鹿児島まで通ってますよ
佐藤さんですよね
そうそうそう確かに、
はい
うん、
やっぱりあの関西であちこち行ってで向こう行ってやっぱり
上手やと思ったんですね、
う
ん、
パパうまいっすわやった
ら
それこそさっき の、 その大野さんですか、はいはい、どっか見てねみたいな感じでじゃあ皆さんちょっとこれコーナーしといてああしといてって言うと間にカチカチャっと終わってるんで上手ですよ
そうなんですね、
うん、けどな、
うん、
歯医者さんは、
はい、
僕のね歯医者さんを選ぶ基準はね、うん、その歯医者の手が小さいかどうかなんですよ手が小さいと
確かにそれは、
ね、治療を受けてて楽やねん、
うん、
さっき俺あのそれこそマリちゃん の、 その
め
いっ子の稽古っつってねそれは大分の佐伯っていうとこやけど、うん、あこでそして稽古が氷川歯科ってやってるんですよけど稽古手ちっちゃいんですよ女の子やしさあから奥の方入ってくるのもしんどないんですよ
わかるわかるそれ
さけど僕大阪で行く歯医者があるんですよ、はいでそこの歯医者さんねもう指めっちゃ太いんですよほんまにもう人の指じゃねえんじゃねえのっていうぐらい、
はい、
もう植物で例えるならウコン
ウコン
真鍋さんと同じ以外がこの話で出させて
もらってもう僕の中でのもう三大指太いっていうのがおるんですよもう日本中に今まで山ほど数の人に会ってきて
はい、はい、
あんた指太いな言うてねもうその三大指太いの連中に会うとね僕ねこうあ久しぶりとかこんにちはって言うた後にすぐ人差し指握りに行きますもんね相変わらずええ指してまんな言うてねその指太いの筆頭が大阪では真鍋やな、
真鍋さんですよね。
あ, あいつ絶対なんかもう絶対道具使わんと土ばっか掘ってみたいと思うんですよ。尋常じゃないあの指の太さで。2人目はね岡山の竹本勲ちゃんです。
あ、勲ちゃん、は
いはい、あの勲ちゃんの指も太いね。太い。おまけに勲ちゃんは首がないやないですか。もうめり込んでますからね。で勲ちゃんちょっと痩せて、この間首が1センチぐらいできてた。
首がついに、
うん、首らしきものを認識したもん。これで3人目はあの、
はい、
宮城県の石巻 の, 上あの建具屋さんやってるのたっちゃんね。上杉さん
って上杉さん
上杉ほんまは何やったかな、ひろゆきやったかな、
全くたっちゃん
なんかそういうなんかほんまの名前はあんねんけど、はい、ん上杉だけで、
うん、
なんかたっちゃんかかっちゃんかみたいな感じでたっちゃんって呼び出してからずっとたっちゃんなんですけど、このたっちゃんと真鍋と竹本勲ちゃんです。
この3人、
これが
3人、4番手がその大阪の大阪もうな治療してもらうとこの口の両脇がなんかもうバキって裂けそうになるんです。
いや分かりました。その
冬場に乾燥してる時はあの歯医者に行くとか要注意ですよ。でしっかりかな縁とか見てメンソレーターもいっぱい塗っとかんとバキって割れそうになる。
痛いもんね。
今治療中やから特に分かる。そこまではうちの右京さんも不当はないですけど、太い寄りなので。
ああそう、
あ
怖いで。でもたその大阪の歯医者さん怖いんですよ、なんかめっちゃ怖いんですよ。なんかでこれはここでここでこうですとか言い切ってくるし、一回もそのなんかこう治療してもらってあの太いねその消化みたいな指入れられて、はいはい、こっちはもうああでも息も絶えないみたいにもう窒息しそうになるから、はい、ああああああ言うてやってたらちょっとねくしゃみ出そうになったんですよ。ほんでねそんでその太い指入れられながらその先生の顔もごっつい近いところにあるからくしゃみしたらこのまんま俺の唾思いっきりかかるよな思って、ほいで口なんか指入れられてる最中で、
はい、
ちょっと僕は気ぃつこてねちょっと横向いてカシャンってくしゃみした方がと思ったから、ああそうやってしたらめっちゃ怒られてね、この器具をねつこてるんやから、ああなんかくしゃみの時で顔動かさんとってくれ言うと怒られて、いやそやけど唾飲んだらって唾ぐらいいいんですよみたいな、もうちょっとや優しい言い方あるやろ、優しい言い方が怖いんですよ。
いや怖いよな、歯医者さん怖いですよね。
まあまあ
怖ないですか、
行くが嫌よな。
なんかもうすごい敬遠しがちですね。
けど、
うん、
昔のことを思ったら歯医者の治療って痛く
なくなりましたよ ね, ったね。
確かに昔の方が怖かったっすよ。
昔の方で痛かったわ、
あの麻酔するも痛かったもんね、うん、昔は。
で麻酔もなんか麻酔が良くなったのか
針が良くなったのか、
それこそ稽古とこなんかでもしたけど、あのケイちゃんとこも麻酔するための簡単な麻酔をシュッと、なんか塗るんかなあれシュッて、そうするとなんとなくじわんと感覚なくなってくると麻酔打ったことすら分からん感じなんで、もう痛いがほぼないわ。
確かに確かに。
でも昔は痛かったで。
痛かったですよね。
痛かった。もうなんか背中汗だくになるぐらい痛かったもん。うん、
僕この今でもなりますけど、変な汗かきますけど、
ね。もうなんか体ギューってなんかもうなんか鰹節みたいな。
あの
絶妙なこの反り具合
反りますよね。
絶妙に反ってなんか知らんけど足の指がキューってなんかこの砂かぶというかね、うん、なんかキューって足の指キューってこう曲げながら鰹節みたいにちょっと軽く反ってんねん、うん、
反りますよね。
それで治療終わったら背中汗だくになって
な。なりますなります。
昔はもうそれがきつかったわ。
今でもそれの軽いバージョン、もうちょっと乾燥してないバージョンですもん僕。この前行ったばっかりですけど汗だく本当に。
そうやけど歯医者って言ったら僕ほんま高校の時僕らまあ奥の下宿言うてね12人で下宿で、
はい、
みんな一緒に共同生活っていうかね、あの飯もいつも12人で食ってやし、ね、毎日麻雀するしでこうコミュニケーションが非常に色濃くあった下宿で
言い方が
歯医者がな、
歯医者が、
歯医者、はい、でやっぱり12人おりゃさ、
はい、
2人ぐらい歯医者通ってたりするやん。
あ、まあ、
そこからその、あ、怖い痛いからあかんでとか、あ、この歯医者は指が無根やからき
ついなあかんでと、
そういう情報がこう来るやん、うんうん、でそんな中であるやつが見つけた中川歯科っていう歯医者があって、
はい、
あの中川歯科は歯科衛生士さんも助手の人もな、
はい、
もう美人しかおらんっていう話になって、そっから奥の下宿で中川歯科ブームが起こったんですよ
ブーム
ブーム、みんな歯なん何も悪ないのに、
はい、
どんな人いんねんやろう言うてね、
うん、
で見に行くんよ、うん、
あ、
でそれで僕もあの中川歯科にね行って、
高
校の時に一回歯の全てを完璧に直したな、はい、だって用事もないのに行ってたから
見たいがために
どうどうどう、でその中で俺が勝手に名付けたあの陽子さんっていう人おってな、
もう勝手に陽子さんではないですね、陽子さんではないです
ね、陽子さんじゃないね、
決して本名、
そうそうそうそうでも多分きっと陽子さんっぽい顔やなっていう下宿でもちょっとだけみんなより背高いのあれ陽子っていう名前に俺がつけたからとか言ったらみんな、いや俺今日陽子さん当たりましたよっていうほんでその陽子さんがねめっちゃ巨乳やったんですよ、
は
い、おっぱい大きくて、ほんでこの奥歯の方とかの歯石とか、
はい、
なんかこの先生がやること以外の何かのねやつ、あの衛生士さんやるやつ、
はいはいはいはい、
そしたら陽子に当たると、
うん、
こう上から覆いかぶさってくると、
うん、
顔のところにめっちゃ胸が当たるんですよ、
はいはい、
う
ん、もうその話で奥の下宿の夕飯がどれほど盛り上がるか
だからブーム怒ったんや
そうそうそう、陽子に当たりたい、陽子に当たりたいがもうみんなの狙いなんやけど、陽子さんの指名でって言やへんし、
歯医者やもんね、
そう、
指名なんかないわな、
高校生があの人がいいんですけどどういうことですかって言われるし、ね、
そうやってけどこう歯医者に行く目的があったらいいですよね、怖はないですもんね、
そうそうそうそう、
陽子に会いたいから俺は頑張って歯医者に行くっていうモチベーションが今僕右京歯科に欲しいですもん
そやけど歯科衛生士さんってなんでか別品さん多いですよね、
多いですよね、
パーセンテージで言うたら、
うん、そうですね、
めっちゃ多いと思いますよ、う
んうん、確かに多い、
内科の看護師さんでそんなに別品揃ってるとかあんま見たことないやん
内科、
内科な、
内科とか外科行って、なんでこんなにみんな綺麗な人揃ってんやろうとかって思うことあらへんやろ、歯医者はやたら美人多いですよ、
多いですね、
うん、
けどこう僕なんか病院の人が綺麗っていうイメージはあるんですけど、歯医者に限らず、
お前病院の人が綺麗なんじゃなしに、あの白衣になんかドキドキしとんか
それはあるかもしれないですねいやそりゃそうですよ、スキー場行ったらみんな綺麗に見えると一緒ですよ、白衣着とったら 20% 増しぐらいにだって綺麗さになりません、
そうかな、
白衣の天使っていうぐらいのなんかこうキャッチフレーズがあるんですよ、
昔だったな、
ありますよね、うん、
白衣着てたら綺麗に見えるかな、
白衣、うん、いやあると思うんですけどね、うん、清潔感とかちょっと神秘的な感じになりません、
でも外来で行くだけの時は、
はい、
そのやっぱ看護師さんとか歯科衛生士さんもやっぱこう業務で仕事してるやん、
はいはい、
やっぱ入院してさ、
はい、
それが半月一月って長なってくると、
はい、
そのいわゆる医療行為以外のプライベートが垣間見れるやん、
はいはいはいはい、
普通の雑談とかね、はいはいはい、入院患者やから、
うんうん、
するとなんかそうい う, こう二面性が見えた時とかにちょっとドキドキするとかさ、
ほ
ー、俺だって俺そうやな、一番最初に初めて長いこと入院したの何があったかな、まあ、何遍も骨折してるんで
単車でも突っ込んでありますしね、
そうそう骨折大魔王なんやけど、だけどやっぱ中2の時 の, あ の, その僕足の足首のこのくるぶしみたいなね、外側にくるぶしついてるやつが内側のところに軟骨がね両方出てきて、
はいはいはい、
でもめちゃめちゃ痛って歩くに歩かれへんくて、でそれが出たがためになんかもう野球もちょっと諦めていくみたいにせなあかんみたいな風になってって、ショックな出来事やったけど、 あの時に僕まあ両足いっぺんにシュートして、うん、しばらくちょっと車椅子乗ったり松葉杖ついたりしててしてた時に、なんか看護師さんと、ね、あの当時は看護婦さんいいよったけど、ね、はい、あのみんなとめっちゃ仲良しになってな、夜勤の看護師さんだとなんかトランプやったり夜中に、
へ
え、なんかこんなたまにはこんなもん食べたいんちゃう中村君とか言うて、なんか甘いもんくれたりとか、
はい、はいはいはい、はい、
なんかそんなのやって、なんか看護婦さんとめらい仲良かったわ。
なんか羨ましいじゃないですか、僕も骨折すればよかったって今ちょっと思った。
でまたその僕は中学2年生やってんけど、うん、その時に入院してた2人で、もう本当悪そうなのが2人おったんですよ、うん、17、8でね、はい、ほんでそうバリバリ暴走族みたいな人で、
はいはいはい、
それでその2人に俺入院中に悪いこといっぱい教わってさ、ほんでその2人がなんかその人らもう暴走族で単車乗っとって、要するに骨折して入院してて、はいはい、
うん、
で俺をなんか弟分みたいにしてきて、
はい、
で3人でよくななんか近くのとこへなんか肉買いに行って、病院の屋上であの七輪で焼き肉やったりとかで17、8と俺だけ13歳やん、
はい、
17、8と13歳でもうビールパパ飲みながら病院の屋上で、
病院患者が屋上で焼き肉
患者が焼肉してて、もう3人並べられて院長にめっちゃ怒られたこと。
まあ、みんなあの外科やからな、食べるもんは何食べても大丈夫やもんね。
あ、そうかそうか、外科、そうか、骨折とかやったら何食うてもいいですね。
そう、何食うてもいい。
はあ、
内臓あるってね、手術がしたって食べられへんけど。
確かに確かに、
外科やもんね。
ほんまあの二人に悪いこといっぱい教えられたもん、ほんま。
ほやけど、こう12歳3歳の少年にとって17歳18歳のヤンキーって言ったらもう魅力的でしゃあない、おもろってしゃあないでしょ。
バリバリ暴走族の人たちやったから、見舞いに来る人もそんなんばっかりやねん、なんか三重県警上等とか刺繍入れて服着てくるようなそんなんがいっぱいそこの病室来るからさ、面白かったねって。
おもろいですね。
人生は出会いで変わりますよ、ほんとに。
確かに確かに、うん、それはあるわ、
ね、何の話からこんな話
なんでそうなったんでしょうね今日は。
とですね、今日のお題目、いやトップは何でしたっけ、
何から何から言ってやろ
う。いや、まあ、いつものようにノープランやけど、
ノープラン、はい、
あ、耳の医者に行ってるっちゅう話から、
せやせやせや、それで耳鼻科から
僕は今歯医者行ってるって言って、
はい、それで指が太い3人一緒になって、
あ、そうそう、それでこの指がウコンジャーの話になっていって、
うん、入院、
そうそう、で中川歯科の話になって、陽子さん出てきて、ほんま筋が切らないドラマなん
で。ほんまけど人ってあんま入院せえへんすよね。ビリーさんもけど一回大きい入院してるぐらいですか、
うん、それ以外はしてませんね。
それだけ、
その心臓止まった時の入院以外入院したことないですか。
いやいや、それ以外ありますよ。
ああ、
うん、あの一泊とか、
一泊、
一泊とか一番長かったんで、それでも一週間ほどですもんね、交通事故で。
お、事故で、
うん、心臓の時どんだけ入院した
の。心臓の時は入院したのが3ヶ月
3ヶ月、
うん、で、あと通いにもうそれ以上は入院できひんことになって、
へえ、
通いが5ヶ月間、
5ヶ月、だから
8ヶ月間僕病院ずっと毎日行ってました
もん。はい、8ヶ月も
リハビリがあって、
まあ、それそうですよね。
リハビリ、
リハビリで
心臓のリハビリってあるんですか。
いやいや、心臓で一回停止したじゃないですか、
はい、
やっぱり左のね、肘から先とか唇の半分とか瞬きができんかったりとか、
あ、そういう後遺症
が残ったんで、
ああ、
あの階段をね、こう上がって降りて、上がって降りてから、今度2段上がって降りてから、3段上がって降りてからとか、
へえ、
そんなもん。
いわゆるその時の病名は心筋梗塞なんですか。
急性心不全。
急性心不全か、う
ん、で拡張型心筋症っていう。
へえ、
そうなん
です。僕はほんま交通事故と骨折系ばっかしでしたけど、何回も入院してるんやけどね、もう入院のたんびにその後起こる一つの現象があるんですよ。
現象が
毎回入院の後に起こる現象
現象があるね、うん、必ず。 これはね、うん、もうほんまにうちの家系やと思うねんけど、
家系、
うん、そのおかんが来るんですよ、はいはいはい、入院するとなるとやっぱ、
ね、う
ん、
まあ、そりゃそうですわね、
親やしね、
親やし来ますわね、
だから東京で入院して、うん、してた時こと入院したことも東京 の、 あの4年弱の間だけでも僕2回ぐらい骨折で入院してるんですけど
それも骨折で、
そうそうそう、はあ、で救急車で運ばれてとかそうするとおかんも一応言うとかんといかんじゃないですか、はい、でもうどうちことないねんと、うんうん、どうちことないから心配せんでええからなって、はいはいはい、でもまあ一応足折れてんねん、はいはい、ほんでこうすると「もうあんたまたかいな」言うても「はいはい、せやほんま」とか言いながらね、次の日にめっちゃニコニコ笑って東京に来るんですよあの山から、
はいはいはい、
で来るでしょ、うん、で来て、で僕が寝泊まりしてた部屋で、うん、我が物、ね、寝泊まりして、で電車出て乗ったら一番行きやすいんかとか言うて、で毎日来るでしょ美容室で見て、けどうちのおかんね、その入院してる歌って、そうやな、最初の時は8人部屋だったんですよ、
はいはいはい、
大部屋でね、はい、8人部屋で、僕今でも覚えてますよ、僕の隣のベッドの人は和歌山出身の人 で、うん、で東京のね杉並区方南町っていうところに住んでた、
覚えてますね
そうそうそう人 でその人が、
はい、
また和歌山の人やし、やっぱ関西の人間やから、はいはい、まあ、まあまあおもろい人で、うん、よう喋るし、うん、でその人のおかんもその見舞いとかいろんなあれで来てるでしょ、
はい、
まずうちのおかんはその和歌山のそのお母さんとまず友達になんねん、
はいはいはいはい、
で向かい側にはあのなんていうかな、あの人は多分脳梗塞とかやったんやろな、で大きいそういう脳みそ系の病気なさってか、でも完全に植物人間状態で、はい、で痰が絡むやつをこうジュジュジュジュってこう、はいはいはい、吸い取るために24時間誰かがそばにおらなあかんっていう、でそのそばでこの痰をなジュジュって吸うためだけの、
はい、
で付き人が、まあ、お金で雇われて来られてるプロの人やって、うん、でまあ、その人が体拭いたりとか、はいはい、あんなも全部あの身の回りの世話も全部して、で、
はい、
その人自身のほんまの奥さんっていうのはたまにしか来はらへんみたいな、うんうんうん、でそのついてる人が、まあ、なんせ24時間体制でさずっとおるわけよ、
お
でその人はまたすごいいい人やってね、うん、でその人とまたおかんすぐ友達になるでしょ、うん、でそこの病棟の看護師長とかね、看護師さんらもいっぱい友達になるんですよ。ほんでよその病室の人らともさっさん仲良しになるんですよ。退院してしばらく経つとね、その人らがみんな三重県のあの山奥の田舎へ泊まりに来る。もう何人泊まりに来るか。
すごいなお母さん、やっぱり
すごいっすね。
もうそれがいつも起こる入院の後につながる現象や、ね、
あ
なんでおかんいまだにね、ああぼちぼち和歌山からみかん届く頃やわ言うて、結局そのみかん誰送ってんの言ったら、僕があの18時の時に隣の病ベッドにおった人のお母ちゃんやで、それと未だに友達やもん。
はあ、
だからその植物人間の人のお世話してた人と未だに友達。
は
あ、あの人のコミュニケーション能力はね普通じゃないんです。
普通じゃない、すごいわ。
だってこの間俺ね、うん、次回久しぶり帰った時も、うん、あれ文明久しぶりってお客さんおるんですよ、はい、あれ誰やったっけと思って、よく考えたら僕は小学校2年生の時の担任の先生なんですよ。
あ、
だから小学校2年の時の担任の先生やで、
あ
俺が7つの時やで、今から45年前に接点のあった先生といまだに家行ったり来たりするぐらい仲いいんです。
すごいですね。
で3年生の時に担任してくれてた山口明美先生っていう人もしょっちゅううちに来てます。
すごいわ。
だから単なる PTA とね先生とかっていう、それをなんかうちのおかんは超えていくんですよ。
超えてる超えてる。
でみんな泊まりに来んねん。あの人のコミュニケーション能力はマジでほんますごいよ。
すごいっすわ。
入院するともう病院中のみんなの友達やん。今でもあの人伊勢来てさ、
はい、
オレンジ泊まりながらお迎え の、 あのどこやらの病院や
松村さんあれあちゃう
とか、あの脳外科の先生、
はい、行ってます
みんな友達やろ。
うーん、
みんなおかんは友達になって
る。さすがやねっていう感じで、そろそろお時間でございますので、
はい
ですね、
はい、そんな感じで本日はコミュニケーションについて
最後だけで
お届けしました。中村
ビリーと
ビリーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。